英郎の医師の上にも3年。
この番組はバリアで赤ちゃんを守るファムズベビーの協力でお送りいたします。
皆様、12月に入りまして本当に寒くなってまいりましたが、いよいよ新型コロナ第3波を含めて本当に大変な感じでございますが、皆様いかがお過ごしでございましょうか。今回もシームズスタジオからお送りいたします。東京や全国の感染者の情報が連日放送されていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今少しでも楽しいひとときをお過ごしいただければと思うんですが、そして今回のゲストは冒頭素晴らしいお声をまたいただきまして今回ゲスト兼アシスタントとしてお越しいただきましたモデルのリーナさんです。
よろしくお願いします。リーナです。ありがとうございます。拍手をしてくださった
リーナさんはですね、キャンキャンのモデルをされてですね、東京ガールズコレクションの常連で出演されまして、またテレビではたけしのテレビタックル、タモリクラブ、あとですね、我らが明石家さんま師匠のですね番組にもご出演というこのビッグスリー総なめのすごい方なんです。またCM もカオーリーゼ、洋服の青山にも出られてですね、さらに驚くことです、茨城大学の工学部、国立大学の工学部の知能システム工学科というところを卒業され、なんとプログラミングなどがご専門ということでして、現在女優としてアクションもできるように日々武道に励んでおられるということで、本当にすごいお方に来ていただきました。今回は前回ゲスト の桐山真紀さんからのご紹介ということなんですが、
はい、
リーナさんと呼びしてよろしいでしょうか。
リーナさんでよろしくお願いします。
でご自身でも自己紹介をよろしくお願い申し上げます。
はい、皆様こんばんは、リーナです。こんなに日本語上手なんですけども、実は私中国から来ましたまあ若干20年日本にいるということで、ベテラン外国人の枠ですかね。皆さんよろしくお願いします。
本当に日本語上手いですよね
日本語の方が上手かもしれないです。
それでは早速ですが、リーナさん、はい、アシスタントよろしくお願い申し上げます。
よろしくお願いします。では今回もリスナーさんからのメッセージが来ております。三四郎さん、前回の英郎先生と桐山真紀さんのやり取りがとても楽しかったです。関西の話もとても興味深かったです。また真紀さんには番組に来てほしいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ところでリーナさんは関西にはよく行かれますか。
関西はお仕事でよく行きますね。あと大親友が今神戸に住んでいるので、よく、はい、遊びに行きます。あと私中国出身で、すごく普段から思っているんですけども、中国人乗りと関西乗りってすごく似てるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、この間上海の実家に帰った時に、空港に迎えに来てくれたお母さんがヒョウ柄のストッキングに赤のセーターを着ていて、あれ私今大阪に着いたっていう、ね、錯覚に陥るぐらい本当に似ているなっていう感覚はありましたね。
関西は確かにこう明るくてこう元気な女性とかね、
はい、
ヒョウ柄もそうですけど、
はい、
そういう方がおられて、中国のノリとこう似ている感じなんですね。
そうなんですよね。なんかみんな温かくて、あと勢いがある感じが似てるなっていう感じですね。あと多分言葉も似てるのかもしれないですね。
ほうほう、
私もよくエセ関西弁を喋んねんけど合ってるか分かんないんですけどね。
突然来ました
で、特に好きな日本語がありまして、語尾に知らんけどってつける関西あるあるじゃないですか。
これいろいろあってな、これあれやで知らんけど、
ね、もう最高に面白いですよね。
なるほど、ね、
はい、責任を取らない感じがたまらなく好きです。
いろんなこと適当に言って、これいろいろ面白いおもろいで知らんけどみたいなね。
そう、なんか本気で聞いた自分が何なんだろうみたいなっていう、すごい好きなんですよね、知らんけど。
すごいですね、リーナさん。なんか逆に関西人よりも関西人っぽいですね。
あ、本当ですか。
なんかね、私忘れてました、しばらくこういうニュアンス、こういう言葉ね いやもうさっきもちょっとあのリナさんと喋ったらもうねあの、まあ、漫才でもね似たようなことがあってですね、はい、まあ、なんか怒るでしかしとかね、
あ
なんで最後にしかしなんだ
って、
怒るでしかしって、ね、はい、この安清漫才っていうね、 あの、はい、あれはわけわからず爆笑してましたけど、まあ、最後になんかこう、ね、なんだか知らんけどなんだかしかしみたいな、うん、つけてこうなんか思わず笑ってしまうみたいな、
ね、なんかしっかりオチを作るのがもう素晴らしい文化ですよね。
いやなんかね、いやそれ聞いた懐かしいなって思ってしまってですね、
は
い、
なんか関西のお友達とかよく皆さんが言うのはあのこうやって普通に会話してるとみんながみんな落ち待ちするんですってうんでみたいな感じ、あでも終わりだよって言うとなんだよっていうちょっとずっこける感じがよくするって話をしてましたね。
まあ、これよくオチあらへんのかみたいな
ね。おーすごい、
オチないねごめんねみたいなね、
オチあらへんのかい、合ってます、
そうそうそう、ね、のがちょっと関西の、ね、ノリであるかもしれないですね。久しぶりに思い出しました、はい、もうね、いやいや、あのそこら辺のところ本当になんかよく知ってらっしゃいますよね。
もう大好きな、もうテレビとか見るとやっぱり芸人さんとかたちもすごいこういうことやっぱ喋るじゃないですか、関西弁で、
うんうん、
もう爆笑ですね、スタジオとかでも。あいつも
なるほど、はい、なるほど。いやリナさん、あとの、まあ、東京ガールズコレクションとかも含めて、はい、まあ、テレビ出演で何か思い出とか何かありますか？
はい、あの私この業界に入るまで実はもう親が厳しくて、
お
でザ・ガリ弁タイプの女の子 で、
ね、はあはあ、
で自分で服を買ったことがない、お小遣いももらったことない子だったんですけど、そんな子がいきなり東京ガールズコレクションにこう出演するってなった時に、
ほうほう、
もうあまりにも何ですか、歓声がすごい、もうファッションの中心じゃないですか日本の。
そうなんですよ。
そんな場に自分が立つことにもう何だろうな、光栄っていうのもあるし、うん、US 感っていうのもやっぱりあるんですよね。でプラスでもやっぱり簡単な場ではなく、その裏ではもう先生がウォーキングを教えてくれて、
ほ
う
ほ
う、で出る直前まで歩き方を覚えて、でその歩き方に従ってこう堂々とあの一本道責任を持って歩くっていうのはもうめちゃめちゃ光栄ですごいことだなっていうのを歩きながら思うし今でも思いますね。はい、
あの東京ガールズコレクションって本当にもう私は昔からもうあのなんて言いますか、この走りと言いますかね、
はい、
こういう文化ファッションの走りみたいなので、
はい、
そこにいきなりあの服をよく分からず、はい、買ったこともないけども出てしまってみたいな、
はい、たまになんじゃこれみたいな服もやっぱあるじゃないですか。これは前なの後ろなのとか、この部品はどこにつけるのっていうのはやっぱりあるので、それはとてもワクワクしました。
あーなるほど、はい、いやいや貴重な話なかなか聞けないですねいやあとあのね、もうちょっとさっきお話ししたんですけども、タモリクラブでしたっけ、
はい、
もうなんか何でした、最初はあの
最初水餃子の会に出させていただいて、
水餃子の会、はい、
中国人は餃子はこう食べるっていうのを紹介しました。
あーなるほど、
はい、例えば日本餃子だとニンニクを入れるじゃないですか、
うん、はいはい、
基本的に中国の餃子は入れない。
あそうなんですか、
はい、その代わり生ニンニクをかじりながら食べるのが
生ニンニク、
そうですね。で私山東省出身なんですけども、
はい、
山東省は水餃子が有名 で、 で横浜中華街にも山東っていうお店が水餃子屋さんがあるぐらいすごく有名なんですけども、で本当にこだわりは強いですね、餃子の食べ方は。
あなるほど、
はい、
そこに出てタモリさんからすごいなんかそれはすごいねそれはすごいねみたいな感じで、
それがタモリさんも同じ食べ方だったんですよそうなんです、それがびっくりしました、はい、
それはすごいですね。
ドヤ顔で私が言ったら、ね、はい、実は僕もそうなんですよね嬉しかったですね。
あなるほど、そこでタモリさんにすごい好かれて、そしてこの第2弾が何でしたっけ、第2弾が
歯車です。
歯車、
はい、
うん、
歯車の愛について
歯車の愛、
はい、山田五郎さんと一緒に、
山田五郎さんとも
うひたすら語りましたね。
あ歯車とこうネジとかのなんかあれですか、はい、こうそれに愛があるかないかと。
そうですね、ロボット工学をやっていたんですけども、
ロボット工学ね、はい、
パソコンとかって中に歯車って入ってないんですよね。なんですけど世の中で生きている時に時間って見えないものじゃないですか。
そうですね、見えませんね。
でも私たちは時計とかしてるじゃないですか、
はい、
それを可視化できるのが 歯車の組み合わせで、カチカチっていう音で私たちは時間を認識するっていうものすごく重大な役目をしてるんです。
あ、なるほど。歯車がうまく組み合わさって時間を
動くことによって
刻んでいると。
そうです。
あ、なるほど、
はい、
奥が深いですね。ネジも歯車も。
深いんですよ。で
ここに愛はあるんかと。
愛あるんです。フェチなんですよ。もう本当にそれについてもぶつけまくりましたね。
いやもうその話聞いてもさすがだなと。プログラミングだけじゃないんだという、
ね、そうですね。プログラミングもちろん大好きですね。家畜だって私がプログラミングした通りにロボットが動くんですよ。
おー、そうですね。興
奮じゃないですか。まあ、
確かに、
はい、
ロボットもね、今もうすごいペッパーくんとかも含めていろいろ出てますもんね。
はい、どんどん人間に近づいてますよね。
そうですね。なんかリーナさん以前はそういうもうプログラミングしてこうロボットみたいなのをこう以前はこう作ったりとか設計したりとかもなんかされてたんですよね。は
い、そうですね。大学でみんなで一緒にやったりとか、卒業してからもう大学在学中もこのお仕事を始めていて、でやっぱり好きなことなので卒業しても家でいじったりとか機械いじりとかはやっぱりしますね。
なるほど。
はい、
いやいやもう本当に貴重な話を聞かせていただきまして、まあ、そうですね。じゃあここで一曲お送りしましょうか。ここでリーナさんおすすめの曲なんですが、
はい、私、はい、映画が大好きで自分でも女優として出たいんですけども、で最近流行っているっていうかすごく話題になったパラサイト、韓国の映画ありますよね。そこで金持ちのお母ちゃんが口ずさんでいたこの曲を紹介したいと思います。ベートーベンの交響曲第9番合唱付きの第4楽章どうぞ。さて続きましてリンリンさんからのメッセージです。英郎先生にまたまた伺いたいのですが、いよいよ第3波が来たということですが、新型コロナ第3波対策として気をつけることはありますか？
そうですね、いよいよこう第3波が、来てしまったということなんですけども、今この第3波というのはちょっと第1波第2波と若干違うんですね。
ほう。
これがですね、やはり40代50代の方に多くてですね、また家庭内感染が多いんです。なので、これから気をつけるべきことはですね、その家庭内感染から今度は家庭同士家庭間感染になってしまわないように、早期発見早期対策が重要かなと。
家庭間感、
まあ、もう家庭同士ですね、こうやっぱり家から家に移ってしまうとどんどん広がってしまうと、はい、 で今はPCR 検査とか検査も昔に比べれば、ある程度、手軽にできるようになりましたので、はい、早めにうちちょっと家族やばいかなとなればちょっと相談をしてですね、地域に相談してこの検査を早めに受けて、そしてこの早期発見して、早期対策するということが大事かなと。
今キットって出てますよね。
そうなんです、キットも出てますし、今保健所も含めて近隣側の病院でも以前に比べればPCR 検査を受けやすくなってきてますので、ね、はい、そういうことでご相談を早めにしていただければなということです。
はい、
あと冬に寒くなりましたんで、乾燥して寒くなりますとウイルスがこの大暴れするということも分かってまいりましたので、やはり、ね、乾燥するとですね、ウイルスがこの軽くなって遠くへ飛ぶと、長く飛ぶということがありますので、普段以上に夏以上に気をつけなければいけないということで、あとですね、温度がやはりその低いとウイルスは非常にこう安定して暴れやすくなりますので、換気と加湿、加温が重要と、温度を上げて湿度を保つと、そういう意味ではですね、マスクをすること大事ですね。マスクをするとマスクの中は温まりますし、湿度も高まりますので、そういう意味ではウイルスが過ごしにくい環境にもなりますので、
なるほど、
マスクはやっぱり重要だなということなんですね。
今私お家でいつも加湿器をつけてるんですけども、
いいですね。
何パーセント以上保てばいいかというのってありますか？
大体なので 40% 以上、50% 前後の方がいいと言われてます。
なるほど。
ただこれが 60% 70% 増えてしまうとカビが生えやすくなると。
カビはダメですかね？
カビが生えちゃうとやっぱり体の家の中でやっぱ環境が悪くなりますからね。
そっか。
で 50% 前後が望ましいと、はい、いうことなんですね。
わかりました。
さあ、それでですね、この番組は FM 世田谷ですので、しかもリーナさんはなんと世田谷区民でいらっしゃるのでですね、
はい、
世田谷のおすすめのスポットは何かありますかということで、実は先ほどロケにね、
はい、
行ってきたんですね。
行きましたね。
はい、そこでお店はですね、これ小倉庵ですかね。
小倉庵ですね。
はい、はい、郷土にあるこれたい焼きとかたこ焼きで有名なんですね。
そうですね、地域密着型のお店っていうんですかね。結構駅から歩いて 2,3 分ぐらいで着いたと思うんですけども。
そうですね、近かったですね。はい、はい、
私毎週共同に、整骨院でお邪魔してるんですけども、でその帰りにいつもこちらの小倉庵に寄ってたい焼きと、そして時々お腹空いたらたこ焼きも食べるんですけども、実はこのお店の特徴が毎日日替わりの味があるんです。であんと玉って言ってカスタード味あるんですけども、プラスもう一つその日の日替わりっていうのを、ツイッターでチェックできるんですけども、私はいつもツイッターでチェックせず、もうその場で行って今日は何だろうっていうワクワクさをぶつけて、ちなみに今日も買ってきました。
あ、そうですね、
はい、皆さんも一緒に食べれると思って、今日は
あ
んと玉、そのカスタード味ですね、
はい、いつものやつですね、
はいはい、あと今日はですね、発表します。
発表します、はい、
ホワイトミルクチョコレート。
ホワイトミルクチョコレート、
はい、
あー、いろいろあるんですね。たい焼きも
ホワイトチョコとミルクチョコって一緒ですよね。あれ、
ホワイトミルクどうなんですか。まあね、ホワイト 白でミルクも入ってるんですよね。
ミルクの味がして濃厚でチョコですかね。
あ、いろんなものあるんですね。
はい、
あとたこ焼きでしたっけ。
たこ焼き、そうですね、たこ焼き数自分で選べるのと、あと味もハーフ&ハーフとかにできるので。
あー、なるほど、
はい、でいつもおすすめでお願いしますと伝えて。
そうですね、
はい、
今日も並んでましたね。
そうですね、昼間でしたけども結構並んでいますね。いつも夕方になると本当に学校帰りの子どもたちとか、
ほうほうほう、
あとお母さんたちとかも並んで買っている姿をよく見かけるので。
あ、なるほど、
大人気のお店なんですよ。
いや、はい、またこれ番組のホームページでもご紹介したいと思いますけども、
はい、
写真もね撮りましたしね。
あ、撮りましたね。
これね、番組でまたご紹介したいと思います。
はい、
それでですね、そのすぐ近くに実はこのたい焼き屋に行く前にね、
はい、
ちょっと打ち合わせ兼ねてインド料理の、店でしたね、
はい、
ガラムマサラで
したっけ。ガラムマサラ、そうですね、ガラムマサラっていうお店で、これは調べていったっていうよりも迷い込んだ感じですかね。なんかいい匂いするなと思って、お腹空いたなってパッと顔上げたら、2階の方になんか不思議な私が好きなテイストの絵が書いてある看板があって、で入ったら結構そのサバ缶のあのカレーだったりとかいろいろ面白い味があったので、すごく気に入りましたね。
あれでしたね、あの今日も本当にあのいっぱいでしたね。
そうですね、
あので、あの今日のカレーというので、ね、ほうれん草でしたっけね、ほうれん草チキンカレー、はい、これ美味しかったですね。
あんな肉が入っているカレーってなかなかないですよね。
そうですね、はい、本格的なやっぱりあのインドカレーの料理と、ぜひあのガランマサラ、これも番組のホームページで紹介したいと思います。
はい、
あとリーナさん、他に世田谷のスポットとかおすすめの店とか
ありますよ。
今後の活動も含めて、はい、何かありましたらどうぞ。
本当に先ほど最初の方に言ったように、あのカンフーとかテコンドーをやってるんですけども、とにかく体を動かすのが好きで、月1ペースで山登りに行くんですよ。高尾山とか、はい、で真夏になるとやっぱり暑すぎてそこまで行くのは苦しいっていうので見つけました、トドリキ渓谷。
あー、トドリキ渓谷ね、はい、ここ人気ですね本当に。
そうなんですよ、もう木が本当に生い茂ってて、でその木陰っていうんですか、木がこう陰になってるところ歩くと本当に涼しいし、いい匂いするし、ちょろちょろっと水も流れてマイナス4溢れてて、こんなに都会に近いところにあったんだっていう、最初行った時感動しましたね。
いや、この番組でもね、結構その轟渓谷すごい、とこだって、これもう大体ゲストの方結構言われる方多いんですよ。
あら恥ずかしい、かぶってしまいました。い
や、本当不思議な場所 で、まあ、であそこに、あれですよね、古墳かなんかもあって、
あ、はいはいはい、
でそういう昔の王様もそこが好きで、そこにお墓を眠るっていうかね、眠るという、そういういい場所なんだなと。
パワースポットですかね。
なるほどね。いや本当に世田谷渓谷は素晴らしい場所ですね。
はい、
あと今後の活動とか何かもしご紹介ありましたらどうぞ。
今後はもう本当にアクション女優とか、とりあえずもうアクションをとりあえず今やりたくて、もう日々体を鍛えております。あと随時ツイッターとインスタの方にもアップをしておりますので、皆さんぜひチェックしてください。さて番組からのご案内です。栄老先生の新刊親子で考えるがん予習ノート絶賛発売中です。コミックシーモアのがん部門ランキング1位にも輝き、東洋経済プレジデントオンラインでも取り上げられ、ただいま注目を浴びております。そして YouTube にて栄老で検索して、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。栄老の教えて未病ケア、こちらでもがんや新型コロナウイルスのことについてお話をしております。この番組は日曜日の夜、明日から週始め、元気で活力になるような情報や曲をお届けできればと思っております。そして次回の番組なんですけども、ゲストはまだお話できませんが、素晴らしいお方にお越しいただける予定です。また番組ホームページやツイッターでもアナウンスしますので、ぜひそちらもご覧ください。次回の放送日は1月10日日曜日のこの同じ時間帯となります。皆さんぜひ聞いてくださいね。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しております。 W を2回 www.radio.jp で検索してください。そしてサイトから番組宛てにメッセージを送りいただいた方の中から、抽選で2名の方にスタジオから Amazon ギフト券1500円分をプレゼントいたします。皆さんぜひどしどしご応募ください。
それでですね、今回番組からはリーナさんから、素敵なプレゼントがあるそうで、はい、ご紹介よろしくお願いいたします。
はい、まず私がパスポートの更新の時に取った 証明写真。
これ貴重ですね。なかなか証明写真ってなんか手に入らないです
よ。漏れたんです。撮った時にすごく綺麗に写ったんですけども、いざパスポート更新のために中国大使館に行った時に、背景は青じゃダメだってその場で言われ、はい、その場でもう一回撮り直したので、使うことがなくなってしまった私の証明写真なんですけども、ツイッターかインスタの方で、ぜひともいらないなら欲しいっていうコメントをいつかいただいたので、この際にと思って1枚持ってきました。
ありがとうございます。
いいんでしょうか。
貴重な確かにこれバック青ですね。これまた番組のホームページでもありますけども、あのバックの青の貴重な証明写真、
はい、こんなのありました。証明写真持ってくるゲスト
全くいなかった。
はい、
あとポスター、
そうですね、私が出演させていただいた、舞台の巨大ポスター、巨大でもないですね。このサイズは何ですかね。
いいですね、そのポスター、はい、舞台の、
はい、ダウンドックスっていう天才劇団バカバカさんの舞台に出演させていただいた時の、ポスターですねを2枚用意させていただきました。
はい、よろしくありがとうございます。
はい、
ではここで最後に明日からのリラックスできる曲をお届けしたいと思います。今回も曲は癒しのジャズをお届けいたします。まあ、日曜日の深夜ですので、夜のひとときにジャズによる憩いのひとときでもいいのではということですね。これから本当に寒い季節を迎えまして、大変なご時世ではありますが、少しでもリラックスいただければと思います。アシスタントのリーナさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは明日からの元気で健康な日々が送れますよう、また来年ですね、来年お会いしましょう。お相手はエローと
リーナでした。良いお年を。